マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週から新しい方をゲストにお招きしております。今日スタジオにお越しいただいておりますのは虫谷義則さんという方になります。
私は島根県石見地方にあたります浜田市というところで生まれました。学生時代はスポーツが大好きだったもんで、サッカーをやり始めまして、そこで3年間頑張りまして、全国大会に出場して、当時は全国大会は大阪地区で西宮とかね、そういうところで開催されてまして、全国大会は東京を中心にした千葉とかで分散して、優勝戦だけは国立
でね、でやってますけど ね、
当時は西宮球場、今のオリックスの本拠地がありますけども、はい、そちらの方で大会開催されてまして、私もそちらの方の全国大会出場しまして、スポーツサッカー以外にもいろいろ剣道とか、あるいはテニスとか、
まあ、すごい
下手な横好きで
いやいや
次から次にね、
スポーツマンなんですね。ま
あ、はい、それしか取り柄がないんですけど、
いえいえいえ、はい、元サッカー選手ということで、こちらの地には何歳の時にお見えになったんですか？
28歳の時だったと思います。
ちょっと前は今の日本製鉄ではなくて住友金属さんの時代には、そういう、こうスポーツで、入社するというか、そういう枠もあったというふうに聞いているんですけれども、虫谷さんは先ほどご紹介ありましたようにサッカー選手だったと、ね、いうことなので、サッカーの枠で就職されたということでもないんでしょ？
そういう枠でというわけではないんですけども、私はまあ一時高校出て大阪のですね、商事会社の方へ先輩が勤めてましたので、そういう紹介で大阪の小さな商事会社に就職したんですけども、その後友達とか先輩が住友金属の交換製造所といって尼崎の方にあったんですけども、シームレスパイプの工場なんですけども、住友金属工業の尼崎交換製造所、そういうところがありまして、そこへサッカーをやりながら
仕事もしてというね、
でサッカーの方は当時住友金属も関西主体で交換製造所を私が勤めてましたけども、はい、あと新幹線の一体車輪を作る製鋼所というような工場もありましたし、一方では和歌山製鉄所も持ってました。まあ、試合があるたんびに今言った和歌山とか製鋼所とか、
関係する会社でね、
試合があるたびに集まってですね、
合同チームみたいな感じですね。
一つのチームを作って近畿リーグとか大阪リーグとか、まあ、そういうリーグ戦をやりながら楽しんで、やってきて、サッカーとは長い付き合いになります。まあ、余談になりますけども、まあ、私60歳までずっと現役でサッカー、茨城代表チームとか四十柄とか神栖地区とか鹿島地区の同好会のメンバーでチームを作りまして、鹿島四十柄とかですね、
やってたんですか、選手として OB です ごい。まあ、
住金に一応来たのは昭和44年ですかね。
じゃあもう鹿島開発とともにということなんですね。です、うん、まあでも近畿リーグというところでされてた時っていうのはもちろん J リーグなんかもないでしょうからね。
全然ないです ね。
だけど日本全国にはそうやって企業が持つ、うん、サッカーチームだったり、まあ、スポーツチームだったりっていうのがポツポツはいろんな地域であったんですね、まあ、九州地区とか、はい、中部地区とか ね、関東地区とかあったんですよからね、まあ、その中で虫谷さんは近畿地区の、まあ、合同チーム、うん、まあ、住友金属関係の旧ね、うん、そこでチームを作って試合に出てたと。
あ、そうです、
ね、戦っていたというところで、今の選手っていうか、まあ、今その例えば野球部だったりとかも企業人として持っているところもあるんですけど、社会人としての仕事をするのは本当にちょっとで、まあ、ほぼほぼスポーツ選手として仕事をしているようなところが、まあ、企業としては多いんですけれども、うん、その当初は 100% ちゃんと仕事をして、アフターファイブに、うん、まあ、趣味のサッカーを楽しむというところなんですね。
そうですね、
うん、頑張りましたね。
頑張りました
ね、うん、じゃあ一日中忙しいですね。
忙しいですよ ね。
でサッカーの練習っていうのも毎日されてたんですか、ほぼ。
うん、まあ大体、まあ、自分のライフプランの中でできるだけね、ボールとのお友達状況を維持するために、うん、あの毎日あのドリブルとか ね、
そうでしょうね、
あるいはシュートの練習とかね、はいはい、私あのセンターフォワードをやってましたから、
お、うん、まあ、一応すごい
点取り屋というか ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうあの望まれたポジションでやってましたからね、
うん、じゃあ足も速いんでしょうね、もしたに。
いやいや速いかどうか自分ではまあそれなりにね速かったと思うんですけども、
あ、まあでもそうやって試合の時しかその合わないメンバーもいるわけじゃないですか、ね、それでも息が合うもんなんですね、サッカーというスポーツのその性質上。違う場所でそれぞれ日々、まあ、自主トレに近いようなものをやっていて、うん、で急に明日試合ですっていう時にまあそれは何度かはね合わせたりとかすることもあると思うんですけど、うん、そういったこうチームとしてのまとまった練習じゃなくてもサッカーという性質上その急に、まあ、にわか作りのというのもねおこがましいですけど、うん、そんなのでも試合になるんですね、サッカーは。
それなりますよね、やっぱりそれそれぞれ好きでやってますから、
大体
日常的に試合がある都度集まってやってるから、そういう A 君はこういう、ね、
動きをするだろうとか、うんうん、こんなところにパス出してくれるかなとか、そういう
期待感もあってあれですよね、必然的に。
なるほど、
うん、
じゃあそういったところからもう一丸となってって結構強かったんですか、近畿リーグの中でも。虫谷さんだってね、まあ、高校でも全国大会行かれたぐらいですから、うんうんうん、
まあそれぞれの過去を持った、うんうん、それぞれ の、 あのプライドを持った人が、はい、あるいはあの、うん、関西大学とか関学とかね、はい、
うん、
日本の学生選抜とかそういうチームでそういう形で住金であの、うん、一緒にやってたいう経歴のあるそれなりの選手も来てましたから、うん、まあ今 J リーグは今そういう経緯を得た形で有望な選手がそれぞれの企業、ね、あるいは J リーグ J2 J3 やってますけどもね、
はい、
で当時は学生時代に活躍してた人があの住友金属に入ってやりたいという形で来た人もいましたし、
うん、その時は虫谷さんがそうやって、まあ、まだまだちゃんとした、まあ、一つの企業で一つの場所でっていうサッカーチームじゃなくて今みたいな J リーグ、まあ、まして鹿島アントラーズのもう前身の前身ですよね。
ああ、そうそう、
もう本当に芽生えたっていう感じのね、
そうです、
うん、まさに土の中からほっこり出てきたみたいなイメージだと思うんですけどそうなるということは予想されてました、その当初。
いや全然、まあそうなればいいなあいう希望的な観測は個人的にはありましたけどね、
まあ、そういうシステム自体もね、
ここまで今ねこういう時代が来るとは夢にも思いませんでしたね、
うん、分かりました、うん、本当に J リーグの前身の前身、本当に産声を上げたばかり、まあ、まだこの世に出てきたという感じの時のお話をまずはお伺いしました。それでは続きのお話をまた虫谷さん来週もお願いいたします。はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
My History 鹿島開発その光と影、 このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたしました。